行動は必ずしも幸福をもたらさないかもしれないが、行動のないところに幸福は生まれない。バイ、ベンジャミン・ディズレリ。ということで、どうもこんにちは、カラデザハイスクールワカです。2009年5月13日、午後11時25分収録、でございます。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、ということでですね、前回はちょっとね、かなり、暗い話題って言ったらあれなんですけども、人間関係に関する、お話をしたんですけども、急遽ね、学年集会が開かれたという、今回は、前に予告してた通り、作曲シンフォニックブラス2009に行ってきましたというね、報告、をしたいと思います。はい。でも報告って言っても大した報告じゃないんですけどね。はい。これ一体何っちゅう話なの？これは二つ前の、ポッドキャスト、ナンバー、5時間目のやつを聞いていただければわかるかなと思うんですけども、あれは確か朝キャストだっけな、朝に収録したんだよね、朝4時とかに。もうバカでしょって思われたら、それまでなんですけども、行く出発前に、収録しました。はい。で、これに関する思い出はたくさんあるんですけども、全部語ってたら時間は、あるね。じゃあちょっと語っていこうかな。はい。で、作曲シンフォニックブラス2009というのはですね、5月9日の土曜日にあったんですよね。はい。で、これ、2時20分会場で、3時開演の、2時間ぐらいかな、やったんですけども。実際には2時間半ぐらいアンコールも入ってきたんで、ってところなんですけどね。はい。で、この、作曲シンフォニックブラス2009、こちらの方にですね、行ってきました。で、朝、ね、9時とかに出ないと、もう、ぶっちゃけ田舎ですから、僕のところはね、間に合わないっちゃう話で、行ったんですけど、先生が10分、遅刻してバスの発車時間が折れたっていうね、なんとも残念なこともありましたけどね、部員は全員来てね、先生だけ遅れちゃった。寝坊しちゃった。ごめんね、みたいな。もう、知るか、みたいなね、感じですけど、そんなこともありつつ、普通にね、行って、無事着きましたと。早いな。バスの中であった会話についてはですね、この後、というか次回、お話し、次回かな。今日時間あったら後で話すけど、時間多分ないかなと思うので、ってとこなんですか。はい。で、そうね、実際、キタラに着いて、で、着いたのがね、1時半よりちょっと前かなぐらいで、早かったわけよ。で、事前にもうチケット買ってあるからよ。並んで、かなり、てか、一番前の方だったから。てか、一番前だったよね。でもって、40分ぐらい待ったかな、ずっと立って。いや、もう、さ、早く開けようとか思ってたけど、でもね、それこそ演奏に期待してたから、そんな混乱もなくね、普通に、で、2時20分ぐらいになって、会場をして、もう、チケットバーって行った後、パンフレットとかもらった後も、みんな急いでダッシュして、キタラの、ホールの中に入っていくわけですよ。 走らないでくださーいとか、言ってんだけどね、案内の人とか言ってんですけど、それでも走る走るみたいな。で、俺、2回目だから、来たら。まあ、去年1回、映像者じゃなかったけど、映像者じゃなかったけど、コンクールで行って1回。で、今回で2回目っていうことで、全然来たらの構造なんかわからないわけですよ。だから、とりあえずみんな行くところについてくるみたいな感じで、って言ってたんですけどもね。はい。で、無事、ホールの中に入りまして、無事ってもう、まだ誰も入ってない段階だったからね。比較的だから、本当に一番最初の方で。で、一体僕はどの辺で見ていたのかと言いますとですね、3階席。うん。3階席の、ほぼ中央。で、見てました。もうほぼ中央ですよ。もう。だから、言うと、3階の CC ブロックってとこなんですよ。もう、本当に真ん中。本当真ん中で見てて。だからさ、いわゆるさ、なんか、キタルの、ちょっとパンフレットなんか見たらわかんないけど、写真に載ってる、撮ってある、ホールの写真あるじゃないですか。まさに、あれと同じ景色。だから、まあ、この後携帯で写真載せたんでね、ブログのところにアップすると思うんですけども、まさにそこで、たんですよ。で、席について、みんななんか、まあ、なんか写真撮って、まあ、一応ね、その案内の人に、まあ、聞いたら、開演前だったら写真撮ってもいいよって言って、開演しちゃったらダメだけど、開演前だったらいいよって言われて、わかりました。感じはもうみんな撮ってたんで、もう俺もそのノリに乗って撮りましたので、後でアップしようと思います。はい。うん。で、まあ、そんなかんなで3時になって、開演。で、今回、式はですね、まあ、こんなこと別に言うことでもないのかな。円光寺正彦さん、という方が、指揮者。で、ユーフォニアムのですね、まあ、ソロっつうのもあって、まあ、それは第2部のですね、ユーフォニアム競争曲。ってとこで、まあね、その、ユーフォニアムの、これは、他園翔一郎さんの、まあ、フィーチャーわけですよ。うん。で、そのね、に加わって、あと、作曲と、あと、作曲スペシャルブラスって、のが加わって、の演奏で、ね。うん。で、なんて、主催は、まあ、作曲ね。うん。で、協賛は、ヤマハと ANA。なんで、パンフレットを丸読みじゃないのってよ。で、公演は北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会、北海道吹奏楽連盟、札幌地区吹奏楽連盟。はぁ、公演で。で、まあ、第1部は作曲スペシャルプラスということで、まあ、一番最初はですね、まあ、かの有名な吹奏楽のための民話。まあ、吹奏楽やってる方ならまあね、知ってる方多いと思うんですけどね、もう僕自身も知ってましたけど。はい。で、まあ、これに、特別共演ということでですね、中学生の、吹奏楽の皆さんに参加されていまして、札幌市立北城石中学校、札幌市立、宮の丘中学校っていうのかな、はい、札幌市立森の中学校、の各吹奏楽部さん、まあ、羨ましいったらありゃしないって話ですよね。マジで。一緒に、その作曲の皆さんと、吹奏楽の民話を、まあ、吹いたっていうことだね。うん。で、この三中学校はね、後にアンコールの、ね、ところでもう一回登場するんですけどもね。うん。まあ、大変素晴らしい。ね、もう中学生とは思えなくもなくもなくもないみたいなね。どっちだって話ですよね。はい。うん。ね、でも、この演奏でまあ、なんだろうな、学生が多い理由として言えるのが釣り。2009年の全日本吹奏楽コンクール課題曲の、まあ、演奏があるわけですよ。うん。うん、ねあるわけですよ。あるわけだよ。うん。まあ、学生が多いっていうのは、ここメインだろうね、コンクールの参考演奏。まあ一応参考音源っていう CD も売ってんだけど、 まあ生で聞きたいじゃんってとこと、あとワンポイントレッスンがあるんですよ。実はその舞台転換の間を取ってですね、そのワンポイントレッスンということでね、まあそのレッスン内容は言えませんが、あの聞いた人には悪いし、作曲のね皆さんもねだったんですけど、まあただ一つ言えるのはですね、このワンポイントレッスンにあの指揮者のだから円光寺さん、それから作曲のですね、あのフルートの森さんかな、うん、多分そうだったと思う。でティンパニーの武藤さん、はい、の3人で、まあ解説なさってましたね。はい、まあ詳しい内容は言えませんが、はい、まあそんな感じで、まあまたこれね、あのまあ詳しく課題曲に関してはこの後まあ言っていくと思うんだけど、うん、課題曲一番、諏訪雅彦さんの16世紀のシャンソンによる変奏曲で、課題曲2番、島田直美作曲コミカルパレード今コミカルパレードって言ったのは、コミカル星マークパレードだからね、うん、かわいい、課題曲3番、平田智明作曲ネストリアンモニュメントで、課題曲4番、藤代俊博作曲マーチ青空と太陽で、課題曲5番、江原大輔作曲、躍動する魂吹奏楽のために、うん、っていう、まあ、5曲が課題曲なんですけども、まあ、この各5曲をね、あの演奏していただいて、ね、よかったね。だからもうそのワンポイントレッスンもね、単位3号になりましたよ、ね、うん、ね、まあ、うちの高校ももう決まってますよ、課題曲どれにするかっていう、おおよそね、おおよそ、うん、言えないよ。でもこれはまだ言えない。10曲ももうおおよそ決まってるけど、これも言えないよ、うん、はい、ということでね。でその後に何だ、小栗弘義作曲吹奏楽のための神話天の岩宿の物語によるっていう曲を吹いて第1部終了で、俺そこをそこでトイレ行ったからね、休憩15分で。もうトイレの場所もさ、迷う、まあ実際着いた時にはもう空いてたんだけどね、うん。でまあ第2部に入って、まあ作曲オーケストラの響き曲、こっからはあのオーケストラが入ったんですけども、だからさっきも言ったユーフォニアの競争曲、それから、ホルスト作曲組曲惑星よりね、火星戦争の神、水星翼を持った使いの神、それから木星快楽の神、この3曲を組曲で演奏したんですけどね。まあ特に言うのであればね、あの火星の時のあのパイプオルガンのね、あれはすごかったね、なんとも言えんね、うん。でも個人的に好きといえばあの木星ですね。あのまああのね、誰だっけ、彩香だよね、違ったっけ、わかんないけど、うーん、なんかが歌ってたあのジュピターって曲あったよね、うん、あの原曲なんだよね、うん。まあどうでもいいんですけども、うん、冥王星、ん、ちなみに、あ、今このあの曲目解説っていうプログラムノートを見ながら言ってるんですけど、ちなみに近年惑星から準惑星と位置づけるようになった冥王星は、この組曲が作られるところには発見されていなかったので現状には含まれていません。ともあれ多くの謎を秘めた遥かな天体、宇宙の広がりそれに対する夢や想像の膨らませるような作品ですと。冥王星はやっぱり見つかってなかったんだね、ちっちゃすぎた、うん、まあそんなことあるんですけど、はい。でその後にアンコール、の曲を吹いて、まあ終わりだっていうことで、まあ、それからまあ我々ですよ、あのすぐもう札幌に遊ぶ暇なんかないからね、すぐ帰って、で着いたのが夜の 10時ちょっとするかな、うちに着いたのは。大変な渡りでしたね。まあでも面白かった。でバスの中で何があったかっていうと、言うのはもう時間的に言えんな、これ13分じゃん、もう厳しいね。はい、言いません、今回は、ごめんなさいね。はい、でこれもなんかさ、説明だよね、ただの。だからなんだろうな、全然言って損しない、むしろこう自分のためになる、まあ演奏会だったかな。うん、すごいいい演奏会でした。はい、でまあそうだね、もしリスナーの方で行ったという方がいればね、その感想も寄せていただきたいなと思うんですけど、多分いないよね、そんな人いないよね。だいたい吹奏楽関係者で行ってないかな。結構札幌の中学校高校生行ってたと思うんだけどな。まあね、やってたという方で、もしいや俺行ったぜ若みたいな話だったら、まあ送ってきてほしいなということです。で別に作曲の、関係者ではないんですけども、ちょっとご案内、ですね、作曲、6月の定期演奏会、中に入ってたプログラムちょっと読む感じね、6月12日金曜日夜7時開演、13日土曜日3時開演、まあどちらも札幌コンサートホールキタラでね、メンデルスゾーン、交響曲第4番蝶々イタリア、それからオルフのカルミナ・ブラン、まあ、これですけど、合唱があるんだね、札幌合唱団、札幌アカデミー合唱団、 HBC 少年少女合唱団、らしい、あるみたいですよ。SS 席はもうないみたいですけど、 S 席、 A 席、 B 席、 C 席、学生とか、学生の方が1500円だよ。行ける人は行ってみたらいいんじゃないですかね。まあ、僕は行けないですね、これで実際にね。はい、それからまあこれはどうでもいいね。そうなの。あとね、これ、まあまたね、課題曲聴きたいっていう人は、これにも行くといいんじゃないでしょうか。かなり有名なシエナウィンドオーケストラ、第3回札幌公演というのね、スペシャルゲストとして、サックスで吹いてらっしゃる伊藤武さん、もうこれ有名ですね、が来るそうですよ。はい、でこの中でもね、また2009年の第57回全日本吹奏楽コンクール課題曲よりって書いてあるんで、多分吹くんじゃないですかね。はい、あとパリのアメリカ人とかね、まあいろいろありますね。はい、まあ、ぜひ、そう、まあ、こちらはいくらなのかな、 S 席500円なわけねえだろ。1席5000円、A 席4000円、B 席3000円、C 席2000円ということで、2009年6月1日月曜日、7時開演、6時半会場、札幌コンサートホール、キタラで、これも行われるということで、まあね、行ける方は行ったらね、いい勉強になるんじゃないでしょうかね。はい、その他、もろもろお知らせがいろいろ入ってますね。はい、すげえな、おい、この数。ね。まあそんなところですかね。すごいねこれ、すっごいプリントの数、プリントでもないけど、楽器のせいのやっぱり学生とか来るから入れるんだね、三強楽器とか入ってるの。よいしょ。まあこのマイクが、いつもと慣れない形式なのね、前回に聞いてそういう収録方法なんでね、今度ごめんなさいですね。今大きい音立ってごめんね、本当ごめんなさい。はい、ということで、今回作曲シンフォニックバラス2009に行ってみました。でもし編集に俺がちょっと気が向いてたら、後ろの BGM はですね、クラシック名曲サウンドライブラーにあるかな、組曲の木星があれば、組曲の惑星より木星があればそれを流したいんだと思います。多分ニコルとかでもね、使ってたの、なんだっけ、なんかニコニコ紹介とかにも使ってたような気がするんだけど、俺の記憶違いかな。うん、もう使ってたから、だから知ってる、あ、これ聞いたことあるぞって思う人もいるかもしれませんしね、気が向いたらその音楽になってるはずです。はいはい、ということで、今回5月9日に行ってきた三共シンフォニック、三共じゃねえや、作共シンフォニックバラス2009 に関する、まあ、後日談みたいな感想みたいな感じで言いました。次回はですね、何をお送りしようかな。まあ、まだ決まってません。はい。ということで、とりあえず今回はここまでということにしていただきたいと思います。それではまた、次の時間までお元気で。さよなら。いやー、音質悪いね、これ。あれだね、マイク大丈夫これ。次回はヘッドセットに戻しようか。よくわかんないね。はい。お疲れ様でした。